ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、コンパニオンアニマルパーティーの益子元美さんがゲストです。益子さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
先ほど私は動物の介護やペットロス、たまにこうペットロスって言葉もよく聞くようになってきました、はい、でそれから動物の介護っていうのもですね、はい、そういった悩みや問題を、サポートする、はい、解決をするお手伝いをしていらっしゃるということなんですけれどもね、まずその今ちょっとざっと言いましたけども、具体的にはコンパニオンアニマルパーティーどういった活動をしていらっしゃるんですか？
コンパニオンアニマルっていう言葉が、はい、なかなかまだ定着してないと思うんですけど、コンパニオンアニマルっていうのは、伴侶動物、要するに家族の一員である。ペットっていうとなんかちょっとおもちゃみたいな感じになるので、あえてペットっていう言葉を私はなるべく使わないように、家族である、生涯の家族、生涯の友っていうことで、コンパニオンアニマルって言葉を使ってるんですけど、その家族との、やっぱり病気したり怪我したり、問題行動が起きたり、可愛くなくなる時とかが来ると思うんですね。介護が大変になるとかってなった時に、やっぱり一人で背負うんじゃなくて、そういう動物看護師に相談しながら、どうやったら笑顔で暮らせるかっていう、パーティーってなんか楽しそうなイメージなんですけど、でも本当は毎日を大切に暮らしていくためのアドバイスができて、いい思い出を作ってもらいたいなっていうのがこの会社の野望なんですけど、
益子さんはもともとのお仕事で言いますとどういうお仕事になるんですか？
もともとは本当は動物病院にお勤めする動物看護師を、
動物看護師をずっと、
ずっとやっていたんですけど、16年前に熊本に東京から戻ってきた時に、なかなか動物病院で、子育て中だったっていうのもあるんですけど、なかなか動物病院に勤めてもらえず、でじゃあ自分の動物の相談所を、ボランティアでっていうか、設立したのが16年前で、ずっと相談コーナーをやっていたんですが、ただその相談される方が、益子さん相談料を取ってくれないと相談しにくいと言われて、ワンニャンピ相談室っていう無料相談のところと、横にコンパニオンアニマルパーティーで、きちんとそのお家にあった介護プランとか、その福祉プランとか、問題解決するカウンセリングをするのをお仕事とするのをさせてもらって、ちょっと同じ内容なんですけど、2つちょっと分かれた形になってて、職業としては動物看護師の、フリーランスの動物看護師なんですね。
例えばそういう年を取った、ワンちゃん猫もそうですけれども、お世話の仕方なんてだそもそも例えば益子さんが今日いますから、益子さんに聞けばと思いますけど、いない時は皆さん誰に聞いてるんですかね？
皆さん動物病院に、相談すれば、病気は獣医さんですよね。
病気はですね、
獣医さんですね、で例えば食べなくなったとか食べにくくなったって言ったら、そこの動物看護師さんに聞けば大まか答えは、出てくるんですけど、ただ、やっぱりじゃあ診察を出して、例えば相談の費用がちゃんと病院でこうできればいいんですけど、動物病院はどうしても命を助けて病気を治すところだから、なかなかそういう、きちんと1時間その介護について教わるっていう時間のメニューがまだちょっと少ないと思うんですよ。病院の方でお忙しいっていうのもあって。
なるほど。
で、ただ飼い主さんからすれば食べなくなったから食べないままになって、具合悪くなったら病院に行くっていう、なんかプランっていうか、そういう風な流れになりかねてるので、できれば、病院にもそういう相談コーナーができると多分もっといいなって思うんですけど、ただ今のところちょっとないので、 まあ、私の場合は、まあ、ネットで探された方とかお友達の紹介とかで来られた方はまずじゃあ食べれなくなったらなぜ食べれないのかのところで食べれる形にしたり食べさせ方を教えしたりとか、
なるほど、
じゃあ歩けなくなったら、うんうん、じゃあどうやったら歩けるかとか、どうやったら痛くないように立たせるかとかを、まあ、一緒に寄り添ってそこのワンニャンに合った介助の方法とか、まあ、食事介助、歩行介助、あと睡眠がですねやっぱり痛いと寝れないので夜泣きをするんですよ。だいたい痛いか寒いかお腹空いてるか寂しいか、うん、暑いかとか、うん、まあ、喉が渇いたかとか、まあまあ、大体要求の時に吠えるので、じゃあそれを一個ずつ一緒に消していくんですよね。とマスコさん久々に寝れましたとかってやっぱ言われると、やっぱ寝返り打ちたかったんですねとか、マッサージした後に眠れましたとかって言われると、やっぱ冷えてたんですねとか、じゃあ寝る前にしてあげましょうかって、まあ、ちょっと毎日介護大変ですけどってでお話するとちょっと介護が楽になられたりとか、まあ、どうしても犬猫は喋らないので、なんで泣いてるのとか何なのってやっぱりどうしてもこう一方通行になりがちなんですけど、でもきちんと答え返ってきてるんですよね。部屋を暖かくしたらすやすや眠れたり、
なるほど、
お水を飲んだら眠れたり、まあ、そういうのもちょっと少しコツとして慣れてもらったら介護もちょっと楽になったりとかすると思うんですけど、ただそういうのをアドバイスしてもらうところが実はない。
そうですね、あんまり聞いたことないですよね、はい、まあ、長くペット飼ってる人に聞いたら分かるかなとかね。
そうですね、
そんぐらいの話で、例えば今その、まあ、介護の話ありました、はい、動物のですね、はい、そのまあ、自分の可愛がってた、うん、まあ、本当ペットじゃなくて家族の一員、自分の子供のような存在だったりしますから、うん、一生懸命お世話をします、うん、人間でもあるじゃないですか、介護疲れとか。
疲れます。
やっぱそういう風に飼い主さんもなっていったりするんですか？
もちろんなります。なので私の場合は、介護のケアプランで、まあ、飼い主さんとお話しして、あ、犬がどういう状態 で、うん、で 介護する人が例えば4人家族がいらっしゃっても、まあ、お父さん仕事してる、
はい、
子供たち学校2人行ってる、うんうん、とほとんどママが背負っちゃうですよね。
なりがちですね。
ですね。で、ママも体調が悪くなってきたら、ちゃんとやんない自分も辛いって思ってるんですけど、でもママが倒れたらもうワンニャンは救えないので、でまず、まあ、家族でちょっとお母さんをサポートできるかどうかのプランが立てれるのか。
なるほど。
家族同士で、例えば娘さんちょっと早く帰ってきて昼間帰ってきてる間にママはお買い物行ってもらったり、ちょっと病院行ってもらったり、まあ、ちょっと自分の時間を作ってもらってすっかり寝る時間を作ってもらったりとか、家族でできる場合でも一人で介護されてたら、頼む人いないですよね。じゃあそういう時はいつも仲良くしてるペットサロンのところにデイケアをしてもらうのか、動物病院でデイケアをするのか、中にはショートステイに動物病院でショートステイしてもらってる間、介助者はちょっとゆっくり休んでもらうとかの、そういうプランを提案するんですよね。このまま行くと疲れちゃうでしょって、でもあなた飼い主さんが疲れたらこの子もっと困るから、ママが休むのは決してそれは、やっちゃいけないことではなくて、これから一緒に看取っていく大事な優しい時間にするためにはママはいなきゃいけないんですよって、だから勇気を出して休んでくださいってお話しすると、でも私がいなきゃって言われるんですよね。だけどもちろんそうなんですけど、じゃあ元気になったら早く一緒にいたらいいじゃないですかっていう話をすると、ちょっと肩の力が、
人間もだからちょっとそこ息抜きしながらじゃないとやっぱね、
はい、
長くね、
そう思います、
付き合っていかないといけませんから。で今ちょっとデイケアとかの話があったんですけど、はい、ペットそのまあワンニャンのデイケアとかっていうのもあるんですか？
基本まあデイケアっていう言葉があんまりないだと思うんですけど、
ええ、
でも、まあ、動物病院に、まあ、半日預けるのか、まあ、9時から夕方まで預けるのかとか、うん、まあ、例えば1泊2日で預けるのか、まあ、 病院は安全確保できてて、うん、まあ、しかもプロの医療チームが預かるので、うん、まあ、すごく安心なんですよ。ただ問題は高齢の犬猫って環境変わるとそれだけでストレスになっちゃうので、病院側も犬猫のメンタルを考えた時になるべく在宅がいいよねっていう、うん、ちゃんと考えてる施設も多いんですよね、うん、なので、あの無理に預かることで、まあ、負担かからないように、そこを日頃からやっぱり動物病院のと仲良くしておくとか、ペットサロンと仲良くしておくとか、うん、例えば、うん、今は私とかも訪問看護をしてるんですけど、まあ、訪問看護者が来るとか、ペットシッターさんが、うんうん、まあ、来てくれてお世話をちょっとするとか、その間、まあ、飼い主さんはゆっくり休んでもらうとか、うん、養生してもらうとか、
なるほどですね、
なかなかその、うん、そこのプランがやっぱり皆さんご存知ないので、一人で全部重荷を背負っちゃって苦しい思いをされてるのではないかなと。
ということはマスコさんですね、はい、そうなってから、うん、ではちょっと遅い感じがしますね。
そうですね、
もうそれはほら必ず来るじゃないですか。
そうです、老いることとか、ね、病むことは ね、やっぱちょっと必ず命あるものなので、
うんうん、とね、ある程度そろそろかなっていう予感も飼い主だったら立つんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
事故
とかじゃない限りはね、はい、ってなるとちょっとやっぱりそういう環境を整えてあげるっていうのもかなりこれ大事ですね。
そうです、だから本当病気は病院ですけど、うんうん、じゃあ自分が一人暮らしだとします、私今一人暮らしなんですけど、じゃあ私に何かあった時ってうちの犬12歳なんですけど、どの人がに慣れてるって言ったら、その人にもし私が検査入院で1泊2日の時ちょっと預かってもらえるとか、
ええ、
その代わりあなたんちの犬猫がちょっとのなんかの時うちで預かるよとか、うん、まあ、そういう、こう、まあ、助け合うとか話し合えるとか、まあ、コミュニティが自分の大切な犬猫のためのコミュニティでいいと思うんですよね、うん、でそこにもちろん動物病院もありペットサロンもありでいいと思うんですけど、なかなかその特化した介護に特化した高齢犬猫に特化した施設っていうのがまだまだ熊本には少ないので、うん、まあ、そうすると自分で何とかしなきゃいけないっていうのなんですね、うん、なのでそこを何とか、まあ、苦しまないで、うん、ただ相談するところがあるよっていうことを今日はですね知ってもらえると、
実はまあ、マスコさんはそれを今専門で、まあ、訪問介護やったりその相談乗っていただいたりということでされてるんですが、はい、熊本市の動物愛護センターの方でもワンニャン相談コーナーってありまして、
そうなんです、
はい、ここもちょっと相談乗ってくれ、
そうですね、去年のから事業としてスタートしてワンニャン相談コーナーで健康 と、うん、しつけと介護っていう3つの、はい、うんうん、カテゴリーに分かれてて、うん、私一応介護の担当でになってるんですけど、
そこに行けば、ま、マスコさんもいらっしゃる、
そうですね、その時に、ね、まあ、月に1回しかないんですけど、うんうん、まあ、そこにちゃんとお問い合わせをいただければ相談ができるので、まあ、安心してもらって、まあ、そろそろもう今介護に困ってる人って多分今相談したいとは思うんですけど、うん、まあ、先ほど言われたようにもうちょっと高齢になってきたなとか、うん、足腰弱くなってきたなとか、うん、なんか最近なんか病院に行く頻度が多くなってるけど、
そうですね、
ちょっと心配だなと思った時点で、まあ、早く相談しとけば大まかどういう道しるべがあるかっていうのをご存知だと、その実際になった時に慌てないと思うんですよ ね、
心構えをね作っとく、
そうです、ね、そうです、
これちょっともうとにかく、まあ愛護センターもあるんだけれども、マスコさんにもちょっと直接相談したいというのももちろん大丈夫なわけでしょ。
あ、そうですそうです、
はい、まあ、これはどうやったらいいですか。
まあ、大体皆さん、まあ、ホームページで検索されたりとか、はい、うん、あとはもうお友達の紹介とかも多いですね、やっぱり、はい、その辺はやっぱり皆さんネットワークができてて、うん、
ありますからね、
なんか、うん、うちの子食べなくなったのよって誰かが、うん、その困ったわって言ってるのを、まあ、聞いた方が、そういうのとりあえずなんかマスコさんに相談したらみたいな言ってくださって、うん、電話がかかってきて、まあ、ちゃんとお家に訪問させてもらって、で、まあ、今何が問題かっていうのを伺って、うん、
ということで、はい、気になる方はですね、ぜひ、はい、いろいろね、多岐にわたって相談乗っていただけますので、はい、ぜひ一度問い合わせてみてください。はい、まずじゃあホームページが検索をしていただくと出てきます、はい、コンパニオンアニマルパーティーですかね、はいはい、コンパニオンアニマルパーティーでぜひ検索をしてみてください、はい、ということで今日はですね、動物の介護とお世話そして相談乗っていらっしゃいます、益子元美さんにお越しいただきました。益子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。